こんにちは。
こんにちは。
今日はあの雨ですけど。この前あの平戸健吉さん来てもらって、
はいはいはい、
なかなか面白かったですけどね。はい、あの今日はあのどなたが来ていただいてるんでしょう
か。はい、あの三等家ですとかね、平和の、版画をたくさん世に送り込んでますね。小崎寛先生ですね。小崎先生はあの坂本龍馬のね、あの像でも、まあ、時の人となりましたけども、私もね、あの長くお世話になっておりまして、今日はお声をかけをいたしました。ちょっと酒で釣りましたが、はい、小崎先生こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
すいませんね、先生はだいたいいつ頃から版画をやってらっしゃるんですか。
そうですね、小学校、
小学校か、
うん、肩の年賀状とか残ってるのは6年生からありますよ。
そう、残ってるのね。
で、絵描いたのはね、昔ほら小学生のとも、冬休みのとも、夏休みのともったんですよ。はいはい、小学3年生の時表紙になったんですよね、長崎県の。
あ、そうですか。
はい、その時はね、30円か40円ぐらい払ってたんですよ、冬休みのとこからね。はいはいはい、だから僕は表紙に載った学年が全然タダだったんですよ。そういう思い出があります
。それを考えるとすごい、あの
その頃からですね。だから版画はやっぱり6年生ぐらいからのが残ってます。
あ、やっぱその頃からそういう、なんですかね、才能
というか。父がほら中学校の美術の教員だったから。
あ、そうですか。
だから親父が絵を描くのをいつも見とって、うん、親父の道具を使って物心ついただくから。
あ、それは長崎ですか。
長崎の片淵中学校です。
あ、本当ですか。うん、すごいですね。で、
中学校の美術部では親父から習ったんですよ。クラブ活動はもちろんガヤガヤできますけど、授業も。
あの版画の木っていうのは何でしたっけ。
僕ら使うのはあの法の木ですね。
法の木っていう、
はい、昔 の、 あの浮世絵の人たちはみんなあのカツラとかね、はい、そういう木が多いんですけど、硬くて浮世絵を作るやつ。あ、そういうのはやっぱり職人のお弟子さんに入って進まないとですね。僕らは今はもうほうの木が柔らかいもんですから、あとしなべにあったんですよ、しなの木ですね。
ありますね。
いわゆるあの製図板の中に使う、はいはい、あれの表面のですね、何ミリか厚いのをあの特別に作ってるプロ用の版画があるんですよ、東京に一軒、はいはい、そこから取り寄せて使うんですね。
でもじゃあ完全にはずっとその彫刻刀を小学生から使ってたわけですね、ずっとね。
そうですね、使ってましたね。
そもそも器用なんですね。
器用ってものま
ね。でもやっぱすごいですよね。
今思えばもう少し勉強すればよかったなって。ただ絵描いて遊んでるだけ
で。どっか学校かなんか行かれたんですか。
うん、長崎の大学を失敗してから1年長崎におって。
失敗してよかったです。
それから東京の専門学校ですね。
ああ
、それでね、現代美術家協会会員賞の取られたんですね。その時はもう彫刻ですね。
その時は彫刻ですね。大体彫刻で僕が東京行ったんですよ。
あ、
太平洋美術学校ってところの彫刻科ってところに入って、
はいはい、
ちょうどその時入った時にあの今の長崎の富永直樹さんって文学勲章もらってね、あの人のうちに手伝いに行きながら学校行ったらということで、まあ忙しい時で先生のうちに顔出しちゃったんですよね。
ね、彫刻ということはその龍馬の像がね、
あ、
力を発揮してらっしゃる。
どちらに作られたんですか。
あそこ
は丸山公園ね。
あ、丸山公園
ね。で、あのほら、あの着物の裾がこうこうしなるとか、はい、こう折り目がどのこうってあるじゃないですか、
ね。はい、
それをね、もう本当ね、真剣にね、こう立体的にこう頭に描かれてされるのね。
はいはい、
あれすごいですよね。
あ、そうか、私も行きましたね。
あ、そうそうそうそう。
あの、すいません、知らないふりしました。
関節のお宅に龍馬がいたでしょ。
ですね、あれ2年前でしたよね。
ほら、ちょうど粘土漬けで作って2年前。
2年前ですね。
元のやつですね。
田島さんがね、ほら、はいはい、着物を着て、
尺八の感じですね。
はいはい。あの、袴を割れてきとったもんだから、尺八をさしてもらって
。あ、だからそう。
写真撮って
、袴
の姿を。ね、
着物がこう、なんか揺らぐか。
ああ、なるほど。そういえば、あの時、こう、関節の家に行ってから、あの、粘土を、あの、こ刀の子、なんていうの、
つけていく。
つか、なんていうんですかね。あの、つか、え、鞘、
サヤド、
あ、少しつけました。
つけてから。制作しましたですか。
多分これ、あの、多分すぐ削られるだろうなと思いながら、つけたよね。
まあ、お宅にずっとね、龍馬がしばらく住んでたんですね。
もう、あとからもう2年前ですね、あれですね。
まあ、大体、版画用でも彫刻でも何でもある程度デッサンをして、で、実際のものを見て、デッサンしないとですね。美術学校以外はもうほとんど、特に彫刻家にいると、あの、人体のラフのもスケッチですね。はい、それから人体モデルですね。
はい、そのラフをちょっとスケッチの練習をして。
自分のですか？
いやいや、
自分
ですよね。まあ、してみたいもんですね。でも、あのね、先生はね、だから、その絵はがきとか、あの、絵手紙ですかね。すごい歴史持ってるんですよ。
それ去年、もう終わって1年になるかね、うん、長崎新聞に1年間連載したでしょ。
見ました、見ました。
あれが45年前のハガキ。
ああ、すごいですね。それをね、書く本も書くだけど、うん、それをちゃんとこう、ちゃんと持ってらっしゃる、その、お母さんですか、
ね。昭和39年から出して、40、41年までの、1日も書かさずに365日出して、の中の1、うん1年間に、うん、
確かに柔道のやつなかったです。オリンピックの柔道のやつなかったです。
オリンピックの頃からです。そうだね、東京で僕が行った時です。行った時、
あの日向場もらってからわすごいなと思って、あのなんかバーってはっきりじゃないけど分かるんですね、躍動感が分かるんですね。
だからあの頃はデッサンから出てハガキを書いて出しちゃったから、あ日常生活の中のこの自分の行動もスケッチしたりね。うん、だからマルセル・マルソンを見に行った時のね、はいはい、デッサンも何枚かあったり、で藤沢蘭子の公演聞き行ってその風景をスケッチしたりね。いろいろ、
いやどこ行っても写真よりまずこう自分でお書きになった
ね。ああ、うん、ですね。すごい。私も何枚か絵はがきもらったんですけど、あの島原に書いた時とか、ああ大切にあの、
う
ん、撮ってます。
そうそうそう。はい、その額があればもうそれだけで使えると
。いくらぐらいになるかなと。だからお客さん時々見てるんですよ。これ、完成ですよね。絵描きですよ。見てるんですもんね。
それで、あれですよね。あの、ほら、響きの木に描いていただいたでしょ。
はいはいはい。ね、あの、うちのあの、床材に描いてもらってですね、はいはい。あれもですね、あの、見学会の時にこう、なんですか、あの飾ってるんですよ。結構やっぱ気づく人すぐ気づきますね。あ、もしかしたらって言われるね、完成図のやつですか、うん、ということでね。ちょうどあのなんか節をこううまいこと、こうなんですか、こう太陽に見えたり月に見えたりとかして、うんうん、太陽違う月だ、はい、
やっぱあの木のその節とかですね、その自然の、うん、その肌の画質っていうんですか、画質その肌が素材がね、うん、やっぱり生かして描いた方が面白いですよね。
うん、
ですね。
まあ、そういうふうにも簡単におっしゃるけど、やっぱりね、そのさっと目がいくんですよね。うんうん、これがやっぱすごいね。僕らは全然ほら気につかないことを先生はパッと見てるもんね。はい、それが何よりもすごい目の力ね。
一枚一枚こう全部木のあのあれが違いますよね。うん、それをうまいことこう描かれてたり
とかね。うん、もし瞬間的なね。感覚で書くんでしょうけどね。うんうん、まあ、おさむさんとのほら、コンサートで、はいはい、あの一緒にね、即興絵描いたりしますけど、うん、やっぱ普通長年描いてる人でも、なかなかできないですもんね。
さあそうですよ。
やっぱり長年自分はやってきているから、意外と自分で言うのはおかしいかもしれんけど、
いやいや、
こう、人前でもさって描けるっていうのは、
うん。でね、あの、その絵の、その紙の、前にすぐいいじゃないですか、うん、いらっしゃるじゃないですか、はい、そこでそのバランス感覚っていうのはものすごく難しいね、はい、それを全然もう全然こうなんていうか考えないでいってはスーッとできちゃうからですね。
だけどよくあの下書きがしちゃうんじゃないかという、ね、冗談でやるん
で、ね、僕はだいぶ消しゴムの削りでも本当にないですからね。
うん、ですよね。
だから、うん、あれは頭の中にちょっとイメージしていらっしゃるわけね。
あ、それはイメージしてるんですけどね、書く瞬間に題名が変わったりするときあるんですよ。
それがすごい。
それはね、勢いとかなんとかに、あ、こっちにしようとかなんでね。
そうそう。そういう勢いがね、やっぱり伝わってくると僕らもなんかこうしますもんね。
うんうん、この前、去年ちょうど10月だったか、あの、長崎の錦町で書いてもらったときに。
はい。
教会が浦上天主堂で、稲佐山学校入っとったように、うん、お客様も偉い感動されてですね。 うん、大切にこさえてますもんね、
うん、そういうそのなんかご覧になったその瞬間とか景色がもう全部頭の中に入ってて、うん、ね、写真よりもこうニュアンスをこう伝えてくれるというかね、
まあ、短い時間でできますけどやっぱりそれだけスピード感が出るでしょう、はいはいはい、やっぱそれはまた自分の個室で描く場合と違いますよね、うん、だからどっちが言われるかじゃなくて、やっぱりそういうスピード感を持って描く場合はそれなりのなんか面白みができますよね、
はい、ちょうどあの1年半前ですかね、はいはい、大村の市民病院で、
うん、あそうですね、
コンサートしていただいて、そしてその時にあの関節に来てもらって絵をこう描いてもらったんですね。今あれが市民病院の、脳外科の方かな、あっちの奥の方の、うんうん、特にこう飾ってありますね。はい。この前お医者さんがうちにちょっとリフォームの相談に来られたんで、はいはい、でちょっと関節の話をしたんですよ。あ、ありますありますって。あれ、うちが、うちがじゃなくて、ロータリークラブしたんですよ。ね、
あ、はい、関節が歩いたんで足跡がずっとね。
足はありがたいですね。
絵ってやっぱすごいですよ、そうね。絵とハンガーはね。
あれですね、ギターを置いてくれば、
そう
ですね。
そう、そのことばっかりで。
あのキーホルダーこれ。
いやでもね、関節の絵ってのはやっぱりほら、絵ってのは世界中飛んでいってしまうわけですね。だから全然ご本人が知らないところでこうどこでも行ってしまうんですよ、旅行するわけで、ね、ああ面白いなと思って、絵しかできない仕事だなと思って。
どこ行った時に三等か、これ誰か見たと思ってたら。カンって書いてありますもんね。でもその時やっぱなんかこっちも嬉しい、
嬉しいですよね。もうあの大阪に行ったところよ、うん、大阪に行った時に小田先生ね、あの展覧会がちょうどあってびっくりしましたね。
うん、あの大村で一回打ち上げで飲んだ時に、うん、そのお座敷の絵が入りましたね。あれもびっくりしましたね。ねえって。でそんな中井さんか、中井さんにこれあの先生ですよってこれで欲しいですね。
とも今全然知らんところでコピーされとったり
する。僕自身もやっぱりこう店とかで出会うんですけどね、うん、やっぱり自分の絵があると照れくさいですね。もう二度と生きづらいんですよ。
でもあのほら熊本でしたっけ、小崎先生の部屋があるの、そう、
あ、
そう、いや、あの居酒屋みたいなところ、
あ、ずっと絵ばっかり描いて、
ああ、八代ですね。
八代、八代、
これはもう数万何枚ですか。
お店に入ったらそこも本当小崎美術館。
あれ八代出てなんかやって打ち上げをそこでやることになって、20人ぐらいでね、はい、でいろんな話になって、お、この襖に描いてくれるんですかって、作家にずっと襖描いたんですよ。
その時にですか。
その時にもうちょっともうちょっと会うんでね。
なるべく小崎
社長さん喜んでね、ああ飲み代食事代全部倒して、みんなが喜ぶ、
そう、僕らもついていくんだ
よ。で関先生と一緒に行ってそこでこう飲み屋さんに書いてもらえばただいまって、
なるべくそれはね、うん、抑えておこうと思って。
おー、すごいですね。でもね、なんか味があるっていうかいいですもん ね、 なんかね、
やっぱりその時の空気をパッと捉えるからね、はい、うん、やっぱりいや本当に思い、その時の瞬間がすぐ思い出せるし、うん、ね、すごいですよね。あんまそれは失礼なんだけどね、
私、うん、やっぱりクロッキーとかデッサンから入るんですけどね、うん、デッサンっていうのは1日2時間か3時間して何時頃やって光の明るさもどのくらいのところで、はい、北窓でこう、うん、ね、印しといて1週間かかって書くんですね。 あとクロッキーなんですよね。クロッキーは鶏とか茶葉とか動いてるものを置いたり、それを1分の間に5枚10枚書くんですね。それとか動かんモデルを置いとったら自分がスケッチしながら回って自分が動いて、だからそれをしないとクロッキーとデッサンやらないと上達しないですね。だからロダンなんていうのはこのくらいのノートのね A4 ぐらいのスケッチが多いんですけどね、ほとんど自分の画面見てないって書いてますね。で鉛筆の先が目になって目はモデルを見てるんですよね。それでこう書いてしまう。やっぱその訓練をしないと、だからいちいち画面見てこうやって消しゴム使いやったらとてもじゃないけど、だからいつか大学の試験に動くシャボとか置いてスケッチしなさいってデッサン出たことがあるんですね。 もう大学受験生はそれまでにあの石膏のデッサンの動かないものをもう美術学校受験のためって一生懸命デッサンして進めてですね、はい、もう慌てて出来はしないですよね
目が良くないという感じ
だから僕はスケッチするのも不思議なもんでね、今ほらあれができるようになったでしょ、映したものをまた見ることができるでしょ、デジタルでね、とかビデオ、もうビデオとあれになってからますますスケッチが少なくなったんですよ、あ後で見ればいいと思うんですよ、だからバスの中でも旅行しながらでもあっと思う時にはね、メモをそのままで書いちゃうんですよ、はい、バスの真ん中でも、はい、だカメラはちゃちゃっとあ撮りそうになったで過ぎちゃうでしょ、もうスケッチそこなんですよ、
あ全然話違う、中村八大さんはね、はい、あの箸袋にですね突然ねこんな音符書き出したりするそれは全く同じことで、ね、なんかこうひらめいたりこう出会ったことでこう感じたものをねなんか残してしまうね、 あれはすごい、あの箸袋もらっとけばよかったなと思ってお返してますけどね、
プレミア
ム、あのでも先生はいつもスケッチブックを持ち
やっぱ写真とねスケッチと全然違うんですよ、で念のためにと思ってその場所をカメラで撮っていくけど、はい、もうイメージが全然ないですね、あイメージがないというよりこう
空気
の表現の空気がもう全然ないです、ね、あそう
ですね、見た瞬間のバッタッと
なやつがいいですね、やっぱスケッチはそれなりのスケッチの凄さというのがありますね、
でもね僕は思うんだけども、やっぱり川辺さんが持っていらっしゃるそのやっぱりこうそのなんていうか、いろんなこう自然界とか人とのこう空気をこう吸ってらっしゃるんですよ、それを絵にするでしょ、はい、その空気っていうのはね割とねこう似た人が結構いるんですよ、例えば、はい、あれですよ、心こぼさんがこう絵を建てられた家を建てられた人たちのね、はい、空気がそうだったりすることもありますね、はい、なんか不思議と、
はい、
不思議とすごいなんていうか力が抜けてたりとかする、
はい、
すごいね、彼女すごい力抜けてるんですよ、僕らはこうなんかいろいろあるしですね
はいなんか携帯の音が入ってますねうーん、ここで三等価の音楽を、
ね、歌一番よく僕らが目にする山あればという曲を、
はいはいはい、
聞いてください、
じゃあどうぞ、
山を見る雨の日は